はい、皆さんこんにちは。今回のハワイマネー相談室のゲストは OCCPA 公認会計士事務所会計士弁護士の島恵里さんです。恵里さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
恵里さんは OCCPA の中の日本語対応のマネージャーをされているということで、まあ、あとは私も一緒にお仕事をしている中でトラストに関してかなりお詳しいので、今日はハワイのトラスト、それから日本ではまあそれは信託なんですけど、まあ、どんなように組み合わせたらいいのか、どっちか一つでまとまってできるのかどうかなど、その辺を掘り下げてお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
はい、
まずですね、日本から見るとハワイのに在住の方のいろんな相談を受けるとき、もう私はトラストをハワイで作ってるんで大丈夫ですと、何もいりませんと言って、まあ、日本にも財産があるんですけど、その方々ご家族もいたりしてですね、もうトラストがあるから万全です、あとはいりませんみたいなことをよく言われるんですけども、まあ、そもそもその日本の財産なんかも入れることができるのかとか、本当にそれがあれば全部万全なのかとか、まあ、あとハワイに住んでる日本人の方はみんなじゃあそれトラストやってんのかとかですね、ちょっとその辺のところをざっくりと最初にお聞かせください。
はい、そうですね、今内藤先生がおっしゃられたすでに信託をお持ちの方というのはですね、うん、おそらくは相当な富裕層の方で、内藤先生の、まあ、日本の事務所の方にご相談にいらっしゃるような、まあ、そもそも金融リテラシーが高い方じゃないかというイメージです、うん、と申しますのは、私の方でこの信託の、いろんなご説明をですね、まあ、日本の専門家、税理士さんとか公認会計士弁護士向けにさせていただいたりとか、あるいはハワイでも、まあ、いろんな機会があるとご説明をしてるんですけれども、まあ、ほとんどの方がですね、信託聞いたこともないし、周りの人もやってないという、方が多くてですね、今啓蒙作業中なので、おそらくは日本語のできる方の中ではですね、少数派だと思います、信託をすでにお作りの方というのは。
なるほど、なるほど。
で、今ご質問いただいた、他の国の例えば日本にある資産も入れられるのかというご質問ですが、基本的には入れない方がいいです、と申しますのは、ハワイの、信託、まあ、アメリカの信託ですから、アメリカの、まあ、資産も入れられますし、まあ、国外の資産も入れるのは、勝手なんですけれども、実際にその国で、その資産を処分しようと思うときに、ハワイのその信託の契約ですね、が日本で認められるかというところに疑問が残ります。ですからやっぱり日本にも資産をお持ちでこちらにお住まいの場合は、日本の資産に関しては例えば内藤先生のところにご相談に行かれて、それなりの相続対策、遺言を作るなりをされておかれるのが一番だと思います。
なるほど。今そのトラストで、外国のものをもし入れたとしても、まあ、外国って多分日本ですよね。で、日本でそれを実際に執行するとき、執行っていうのはあれですね、実際に手続きを行う名義書き換えをするときに、これは日本の法律でできたものじゃないから無効ですと言って断られる可能性があるということなんですよね。
はい、
まあ、日本でも遺言書くときに遺言書の中にですね、法律上は意味のないものも、それ不言事項といって、全然関係ない、そのあなたが子供の時こんなに迷惑かけたのよとかですね、あなたはいい子でしたとかですね、私が先に亡くなってもお父さんの目で見てあげてくださいとかですね、あまり法律と関係ないことを入れてもいいというのはあるんですね。まあ、そのレベルでは、じゃああれですかね、ハワイでトラスト作るときにああだこうだみんな入れちゃって、気持ちは伝えると、
はい、
お母さんこういう気持ちだよと、法律的に無効かもしれないけどみたいな、そんなのもできちゃうんですか。そもそもそんなもん入れちゃいけませんってなっちゃうんですか。
まあ、基本的に自由なんですけれども、今まで見た中ではですね、通常紋切り型で定型文で、弁護士事務所さんの方で持たれてるんで、そのバリエーションはあんまりないんですけれども、基本的に、遺言がありますので、そういうことは遺言の方に言いたいことは、
なるほど、
お墓はどこに、作ってくれとか、ここにお墓があるから、例えば水前替え海水に撒いてくれとかですね、そういうことは遺言の方で、信託はあくまでも契約書なので、財産をどういうふうに処分してほしいかというのを書くところですから、やっぱりそういうことに、で、中にはですね、 子供がまあ5人いて、前妻あれ前の結婚の時にこういう子供がいて、この人にはあげる、この人には、理由は書く必要ないんですけれども、自分の意思を持ってこの人にはあげませんとかですね、そういうことを後で争いを避けるために、私のことを忘れてたんじゃないですかとかって言われるのが困るので、そういうことを丁寧に書いてある信託も拝見したことはありますけれども、通常は私は誰それさんと結婚してで子供はこれこれでと、孫は今のところこれだけいますととかいう、定型文になっていますので、そういうこの人にはいろんなことをしたとかですね、あるいはこの、価値はあんまりないんだけども、蔵書に関してはどこどこ図書館に寄付してくださいとか、そういうのはですね、信託の中というよりは遺言の方が、適しているように思われます。
日本だとですね、なんかやっぱり生前にその親子のコミュニケーションうまくいってなかったのか、遺言を開けてみてびっくりで、私に対してそう思ってたのお母さんはとかですね、逆にそれがそんなに私のことを思っててくれたのとか、いつも冷たく感じてたから私も冷たく接したけどお母さんごめんねみたいな、そのなんか遺言見て初めて親と子のコミュニケーションが始まるというか、そこで始まったって遅いんですけどね。アメリカの場合というか、ハワイに住んでる日本人の方々、ちょっとアメリカの生活してる方々は日頃から私が死んだらとか、私はあなたに対してこういうふうに思ってるとか、I love you みたいなもの、しょっちゅうコミュニケーション取ってるようなイメージあるんですけど、映画とか見てると。それは そんな感じなんですか？
いや、それはやっぱり日本の文化が根強く残ってらっしゃる1世、2世、3世ぐらいのまでの方はですね、今のおっしゃったのは多分アメリカ の、昔の、ドラマとかの影響だと思うんですけれども、おそらく、私がお相手させていただいている日系、こちらの日系の方ですね、3世か4世ぐらいまでの方は、色濃く、親の亡くなることは口に出しちゃいけないとか、俺の死ぬのを待ってるのかみたいな、がまさに、よくあってですね、そういうことを、オープンに話して実際に相続対策をされている方というのは、相当なお金持ちで、自分の事業を誰かに継承させたいとかですね、特にそういう思いがある方は事前に対策をされますけれども、普通の家族で家一軒はちょっと
話しては話しづらいテーマってことなんですね。
そうですね、一番ティピカルなのは家一軒あって子供が2人とか3人、であまりそれ以外に相続資産がないという方は、非常に揉める、残念ながらパターンですね。
なるほど、日本と同じなんですね、それはね。
はい、
ちょっとじゃあ話をトラストに戻しますと、特別なそのお金持ちや財産持ちでなくても、その亡くなった後に財産 の、 その行方をめぐってトラブルにならないようにということなんでしょうけど、一般的にはどんなトラストが多いんですかね、ハワイでは。
ほぼ、普通の方が作るトラストというのは、生前に変更可能、あるいはキャンセルができるリボカブルリビングトラストという、普通にリビングトラストと言われるんですけども、これがほぼ普通の方だったらこれだけで用が足りると、だからこれがあるから大丈夫とおっしゃられたのは、そういうことで、なぜ作るか作った方がいいかというところですけども、これはですね、日本と違いまして、これは先生の方が、ご説明いただくのがいいと思うんですけれども、アメリカはですね、戸籍もないですし、そういう、大きな理由があって、お亡くなりになった時に、遺言がないと、もちろん裁判所に行ってですね、誰が相続人かっていうのを決めてもらわなきゃいけない。で、遺言があっても戸籍がありませんので、実際に相続人がどういう人か、誰がいるのかというのを特定するため、それから、途中からですね、異議を唱える人が出てこないために、裁判所に行って相続人を特定して相続財産を分けるということが必要とされています。で、これがまずありきなので、じゃあそれに行くとどうなるのというと、裁判ですから弁護士さんを雇って、裁判所に行って、 何も揉めなくてもですね、うん、今のところまあ大体ハワイだと1年ぐらいかかっていると裁判、
うんうんうん、
でそれでようやく相続ができると、
うん
いう立て付けになっておりますので、
うん、
じゃあこのプロベート対策必要ですよね、うん、というところで信託が出てきます。リビングトラストが登場します。
今のそのリビングトラストでキャンセルできるっていうのは例えば自分の財産を、長女に、あげたいと言って、まず長女に託す、その段階でトラスト名義になるんですよね、どういう名前を作るのか分かんないけど、やっぱり気が変わってこの子親不孝だから、やめたと次女にするってなった時、そういう意味で そのキャンセルができるということなんですね、
はい、キャンセルないし変更が可能です。
変更はできる、はい、でそのキャンセルできないトラストにしちゃうと途中で自分の気が変わってももう変更できない、そういうことです、
はい、キャンセルできないトラストというのはですね、ほぼほぼ節税対策のためにありまして、税理士の私が会計士の私が言うのもあれなんですけれども、大金持ちの方がですね、キャンセルできないトラストに入れて、そこから、慈善事業に最後にあげるとかですね、いろんな工夫ができるんですけれども、基本的に節税できるタイプの信託っていうのは、キャンセル不可能のものに、限られていると思っていただいて結構です。
じゃあ一般的には、節税というよりも残された家族が揉めないということと、あと、自分の生活スタイルが変わったり考え方が変わったら、フレキシブルに対応できるっていう、そのキャンセルできるっていう方が多いっていうこと
ですね。そうですね、そちらの方が使い勝手がいいです、
当然これ、日本でもそうなんですけど、そのトラストに入れた段階でも別に自分の名義がトラスト名義になるからといってそこでなんか課税関係が出てくるっていうことではないんですよね、
は
い、
トラスト自体はリビングトラストの場合はですね、透明の箱だと思っていただいて結構です、ですから、その箱の中に物を入れても引き続き自分が持ち続けている、で取り出すことも可能なので、例えば今のうちをトラスト名義に変更されて、持っていますと、だけども買い替えるときは自分でサインをして、あたかも自分のものとして、処分できますので、そういう意味ではお亡くなりになるまで、あるいは自分が判断能力がなくなるまでは自分のもの、透明な箱になっているというふうに思っていただいて結構です。
なるほど。これトラストに自分の財産を入れました、
はい、
でそのトラストの その受託者というか、そのいろいろ事務を行うのを娘に しておいた場合、自分の意思でトラストの中身を変更しようとしたときに、でも娘さんがもうその何て言うんですか、受託者になってるから、いやお母さんあなた自分でできないよと、私がもう受託者になってるから私を解任してからやってくださいみたいな、そういう何て言うんですかね、自分でトラストそのものはキャンセルしないんだけど中身を組み替えてできるんですか。
通常はですね、ご自分が健康で意思決定能力のある間は受託者も自分なので、トラストって委託する人と受託する人とベネフィシャリーというけども、恩恵を受ける方と3つ登場人物があるんですけども、おかしくなると、自分で意思決定ができなくなる、あるいはお亡くなりになるまでの間はその3つは一緒なので、わざわざ分ける必要はありません。
なるほど。日本は一般的に、まだそのトラストそのものが一般的じゃないんですけど、15年ぐらいしか歴史がないんで、自分が、委託者 で受託者は自分じゃない人にするんですね。で受益者といってその利益をもらうのは自分にしとくんで課税関係出ないんですけど、それは自分の手から離れて事務を取り行うのは大体、家族信託だと子供になってるんですけど、アメリカの場合はもう、三役とももう自分がやるってことなんですね。
はい、それがごく普通の形です、はい、
それで自分が死んだら受益者ベネフィシャリーを、子供へみたいなような信託にするってことですね。
はい、そうですね、一番、効率的な使い方というか、一番意味のある使い方は、お子様がいらっしゃらない、あるいは障害のある、子供がいて残した後どうなるんだと、私たち2人亡くなった後という時に、やはりですね、信託にお金を入れておいて、そこから介護費用などを、自分はもう払えないですからね、受託者がどなたかにお願いしておいて、その方が払う、あるいは自分が亡くなった後も子供の面倒は信託のお金で見れるというのが、一番使い勝手がある。で先生のおっしゃったもちろん、相続時に揉めない、あるいは自分があげたい人のところに行くっていうのは、もちろん 同じように重要性を持ってますけども。
なるほど。日本最近、まあ、日本だけじゃないのかもしれないですけど、少子化で、まあ、お一人様相続って言われていて、まあ、お子さんが一人だったりして、そのお一人のお子さんが結婚してないとかいろいろあるんですけど、そんな中で最近ちょっと相談増えてきたのがペット信託なんですね。それで、まあ、お年寄りのお金持ち、まあ、お金持ちに限らなくても、私のほうがこのワンちゃんよりも先にあの世に行っちゃった時、私はお金があるけどこのワンちゃんは人間じゃないんでお金遺言も残せないし、誰か面倒見てくれないかしらみたいなのがあって、まあ、そこでちょっとペット信託っていうのを使わないみたいな議論が最近出てきてるんですけど、アメリカだと逆にそういうの一般的なんですか？
はい、できます。私が以前おりました信託部門でもそういうお世話をする信託
ございました。ベネフィシャリーがワンちゃんってことなんですね。
はい、そうです、はい、
で誰かにその育てる義務じゃないけども、はい、それを任せて、はい、その人にお金を信託するから、あなたが私のワンちゃんの面倒をずっと見てねみたいな、そういう契約にするってことですか？
はい、これは信託部門のある銀行の方で、うん、お金を預かっておいて、うん、まあ、銀行の信託部門の方がですね、うん、そういう適当と思われる、うん、お世話をする方を選択して、うん、お金を払って面倒を見てもらって、ちゃんと面倒を見てもらってるかということもですね、うん、確認しに行ったりすると。
それ大事ですよね、はい、なんかお金だけもらって全然ワンちゃんに、ろくなご飯食べさせないみたいな、はい、のじゃ監視するというか、そこをまあコントロールするのがあれですね、第三者、さらなる第三者というか、大体それは銀行などのそういう組織が好ましいということになりますよね、個人より。
そうですね、そういうパターンの場合は、まあ、もちろん信頼できる、うん、ご友人などがいらっしゃる方の場合は、うん、そういう方にまあ報酬も、ね、含めて、うん、トラスティ受託者の報酬を払う時もありますし、うん、あるいは家族親族の場合は払わなくていいとかっていう書いてある信託もありますけれども、うん、まあ、通常そういう、周りにお願いするような方がいらっしゃらない場合は、うん、法人の、うん、実際に信託を業としているような、うん、会社なり銀行なりに依頼されるパターンが多いと思います。
わかりました。あとあれですかね、まあ、信託も含めてそのプロベートというか円満な相続で、承継させる方法っていうのはどんなのがありますかね？
そうですね、もちろんプロベート対策という意味では、うん、まあ、ほとんどの方が、うん、アメリカの場合はですね、夫婦一体なので、うん、日本にはないジョイントという、うん、まあ、夫婦共同名義に、うん、銀行の口座も、うん、家も持たれている方が、まあ、ほとんどだと思うんですね、うん、ハワイで不動産屋さんに行って不動産を、まあ、特にローカルの方ですね、うん、お求めになると、まあ、漏れなく夫婦共同名義に、うん、ディフォルトとしては、うん、まあ、そちらになっている方が多いと思います、うん、でジョイント名義というのは、まあ、うん、ありますと持たれていますとですね、ご夫婦2人の方が、どちらか先に普通はお亡くなりになれると思うので、うん、残された方に、全部が残るというパターンなので、うんうん、この場合はもちろんプロベート裁判所に行かなくても、うん、自動的に名義が、残された方に移りますので、うん、心配はないと、うんうん、ただしと、残された方がですね、うん、プロベート対策をされないと、うん、今度は一人で、ご自分で持たれることになりますので、うん、まあ、その時には対策をされないと、うん、プロベート裁判に行ってしまうと、うん、まあ、これはジョイント名義ですね、うんうん、あともう一つあるのは、まあ、TODD という、うん、私が亡くなったら、うん、この人に名義を書き換えてねという登記ができます、うんうん、こちらは例えば日本の方が、うん、ハワイで不動産を求めになって、うん、この登記時に買われる時にですね、うん、いや、まあ、プロベートになると困るから、うん、じゃあ、私が亡くなったら一人娘に、うん、この不動産をあげてくださいということで登記する、うん、これをやれると、まあ、同じくプロベートは避けられます。
なるほど。
あとは、まあ、もちろんこちらのお聞きになっている方にはちょっと関係ないかもしれないんですけど、もちろん法人、うんうん、会社の名義で持たれるということによって会社はなくなりませんから、うんうん、そういう意味ではプロベートは関係ないと、うんうん、こういうふうな対策がございます。
なるほど。今お話になったのは、まあ、日本でも同じようなものがなんですけど、唯一ないのはやはりそのジョイントですよね。でジョイントで日本では夫婦は一体という考え方もありつつも、夫婦は他人の始まりみたいなところがあって、銀行口座も両者でできないんですけど、まあ、よく日本の税務署 に指摘されるのは、そのジョイント口座、例えばご主人がお金をジョイント口座にドカンと入れましたと。でそれは夫婦のジョイントなんで、これ半分こだとすると、なんか夫から妻への贈与じゃないかみたいに、そういうふうに税務署に言われるんじゃないかと心配している人いるんですけど、日本ではジョイント口座は、片方がどんどんどんどんお金を入れたからといって、もう片方への贈与にはならないんですよ。引き出し時課税なんですね。で2人して半分ずつ入れて半分ずつ引き出したら問題ないんですけど、片方が入れるだけ入れて片方が引き出すだけ引き出したら、その引き出した時に贈与課税になっちゃうんです、
うん、
でところが分かりにくいのが、不動産に関してはもう最初に設定した段階に贈与になっちゃうんですね。夫婦共有の不動産を、ご主人だけがドーンとあのお金入れて買ったら、そこで贈与になっちゃうんです。でも預金の場合はドーンと入れてもならなくて、引き出した時に課税っていう、ちょっとややこしいので、まあ、日本にあの移住じゃないですけど、帰って老後を過ごしたいとかいう時に、そのジョイントのまま残しておくと、日本の課税当局が、それジョイントはいいんだけど中身がどうなってんだと、いや中身はもうどっちが入れたり引き出したりしてるか分かんないよって、言って、そこで結構時間がかかることがあるんで、まあ、あのジョイントはあの日本に戻る時にはなんか解消してた方がいい、
はい、
っていうのはありますね。
そうですね、あのちょっと信託の話からは離れるんですけども、うん、まあ、最近多いのはあの日本に、まあ介護とかも含めてですね、早く帰りたいというご相談で、帰国前の準備としては今おっしゃられた、まあ、ジョイント口座の解消ないし、まあ、贈与ですね、あのアメリカにお住まいの間は、まあ、10年以上日本を離れている場合には日本の贈与税の対象にはならないので、でアメリカにある資産を、先に、贈与されてですね、どちらかの長生きされる予定の方の方に寄せておくなり、まあ、余計なあの日本側の贈与税を心配しなくていいうちにですね、何らかの対策をされておく、もちろんジョイントも解消されますし、まあ、それ以外の資産についても日本側での課税が難しくなるようなものは、処分されて変えられるのがいいんじゃないかなと思ってますけど、まあ、これはちょっと信託からは晴れますけども、
わかりました。はい、なかなか多分ですね、あのお聞きになっている皆さんがここから興味があることで、日本に戻るためには何の準備をしたらいいんだろうとか、日本側でとかハワイ側でとあるんで、それは、別な回でまたあの、はい、エリさんにじっくりお聞きしたいと思います。はい、今日は、まあ、トラストの話中心だったんですけど、もっともっとエリさんにちょっとお話聞きたいことがあるので、まあ、第2弾、また日を改めて行いたいと思います。
はい、
本日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。